遠藤ひろむのボイスダイアリー。皆さんこんにちは、遠藤ひろむのボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤ひろむです。タイトルを直訳すると恋の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。いやー、なんか1ヶ月遅れの梅雨が来そうですね。まあ一応現状この収録時点ではまだ雨が降ってないんですけど、どうやら、まあ、このあと降るかもしれないと。天気予報ではなんか降るってなってるし、本当にその天気予報を見た時のあれだと梅雨前線がどうやら発達してるみたいな話らしくって、なんでね、梅雨前線ということはイコール梅雨なので1ヶ月遅れてねえかって思いはするんですが、まあまあまあ天気なんてね、人に操れるものじゃないんで、まあ来ようもんなら迎え撃つことはできないけれども、まあ受け入れてね過ごすしかないかなっていうところですね。まあそれに加えて今九州の方、まあ特に鹿児島かなのあたりで地震がねとんでもない数出てますね。もうその度にスマホの方に通知が来るんで、あれまたあるんだ、あれまたあったんだみたいな感じで通知の方を見てたんですけど、そう、僕のスマホですね、別にその今自分がいるところの近くとかじゃなくても、なんかそういう震度5以上かな多分とかの地震の時はだいたいなんか通知が来るんですよね、どこ地域でも。なんでなんかそれで通知見るたびに鹿児島で地震になってるんで大丈夫かなって思いながら、まあこれに関しては日本そのものがね地震大国って言われてるんで、まあ、今回たまたま多分鹿児島にすげえ集中してるってだけで、いつねそれ他の地域、まあ、それこそ僕は関東に住んでますけど、この関東に来てもおかしくはないので、そういった際はね、こんなくったらねラジオ聞いてないでとっとと逃げてください速やかにこの放送を停止して逃げる自分の命を優先していただきたいと思います。これに関しては本当にいつどこの地域に来るかってわからないんでね、その辺はもう自己責任というか、もう自分の身を守れるのは自分しかないと思いますので、まあまずは備える、まあ僕備えてないですけど何にもそんなやつが言うのかっていう話なんですけど、そう、まずは備える、で実際に来たらちゃんとその、まあ、マニュアルじゃないですけども、それに従って自分の命を守るっていうのは、まあ多分そろそろ本当に必要になってくるらしい。まあ僕もそこまでそんなに予言を信じてるわけじゃないんですけど、今ね割となんかこの7月中やばそうみたいな雰囲気っていうか、なんか予言みたいなのがあるらしいんですよね、どうやら。ただなんでまあ一応備えておくぐらいはねやっぱりいいんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひ備えるなりしてみてください。でまあ今回もね前回に引き続き G クワックスの話はしていくんですが、その前に前半ではねちょっと1個また別の方の話をしてから、後半の話で G クワックスをしようとは思っています。なので前半の方を聞きたい方は、まあ、前半聞いていただいてから、前半はまあ一応ネタバレは避けながらね、それでも映画の紹介を1個していくんですけど、 G クワックスの方は前回も言った通りネタバレガンガンにやっていこうと思ってるので、前半だけ聞いて、スキップするもよし、まあもしくはもうそんなの関係ねえよっていう方は後半までね全部聞いていただけたらと思います。という感じで今回も始めていきましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。
遠藤ひろむの
ボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤ひろむです。というわけで前半は映画の紹介をしていきましょう。今回紹介する映画はルパンザサード不死身の血族です。こちらはですねルパン三世とはちょっと別、まあもちろん登場するキャラクターは全く同じなんですけど、それとはちょっと毛色が違うというかスタンスの映画になってまして、まあ監督が、小池武史監督が手掛けるルパンザサードのシリーズですね。なんでこれ実は前作があって、それのなんか完結編らしいです。まあいわゆる小池ルパンって言われるものらしいんですけど、そちらの、完結作 この前にはですね、ルパンザサード次元大輔の墓標、血煙の石川五右衛門、そして峰不二子の嘘っていう3作品があるのと、あとちょうどこれが公開される本当直前ぐらいらしいんですけど、なんかの配信サービスで、2人のルパンっていうのも、あったらしいです。でミスったことに僕はこれらを一つも見ていません。その状態で、完結編だけ見に行きました。知らなかったんですよそうだっていうことをだったので、ちょこれは本当に予備知識なしで行ったんでしょうがないところではあったんですけど、ただ一応なんですけど、あらすじでですね、そちらの、この前作の、簡単な紹介はしてくれたんで、あまあまあギリ耐えたなっていうところではありますね。でまあ今回のこの不死身の血族の、お話をしていくんですが、そんな前作に結構その暗殺者みたいなのが仕向けられてたらしいんですよ、この3作品4作品で。それの送ってきた黒幕から、導かれて、でその世界地図にもない、載ってない島へ行くルパン一味プラス銭形いつものメンバーですね。でその島の謎と黒幕の正体を見破っていこうっていうお話になっています。でそれこそその最初に言った通り、こちらいつものそのルパン三世のシリーズとは結構毛色が違って、すげえシリアスな展開が続くんですね。でどちらかっていうとそれの方が原作、あのモンキーパンチの原作の漫画の方に近いらしい。まあ僕はその原作漫画さえ読んだことないんで本当にわかんないんですけど映画とかでテレビスペシャルでよくあるルパン三世シリーズしかマジで見てこなかったので、へえこんな世界もあったんだって思いながら、でそれこそそのさっきも言ったんですけど前作の分とかも見てないですし、なんでその辺のこの小池ルパンシリーズはですね、とにかくシリアスらしい、で原点に近いということらしいです。でそれこそなんですけど、その、まあ、今回は割とそのルパンに焦点が当てられているというか、まあそれこそ前作のタイトルなんかも見てもらえると分かるんですけど、やっぱり次元大輔の墓標っていうことで次元がフィーチャーされて、血煙の石川五右衛門は五右衛門がフィーチャーされて、峰不二子の嘘なら不二子がフィーチャーされてっていう感じなんですけど、今回タイトルにはなってないんですが、やはりルパンがまあよく出るというかフィーチャーされていて、でそんなルパンにですね、なんだろう、そのいつもの映画普段のルパン三世の時のような余裕というか、そういうのが結構感じられなかったんですよね。っていうぐらいシリアスなでダークなストーリーがっていうのがこの小池ルパンの味らしいです。でね、ストーリーそのものはね、まあ分かりやすかったですね。割と島の謎の解明と黒幕への接触と、まあラスボスがすげえなんか今回てかこの小池ルパン多分全体的だと思うんですけど、なんかラスボスがやたら強いんですよねよく逆に今まで買ってこれたなっていうぐらい、なんかそのあらすじとかの方見ててもすげえチートじみてるんですよ割と。で今回のこのラスボスも割とチートじみてて、マジでどうなるんだと。でタイトルになってるんですけど、要は不死身なんですよ不死身の血族っていうぐらいなんでそれをどう解決していくのかっつうのが、まあこちらの醍醐味になってますね、ストーリー上のっていうのがストーリーなんで、なんでストーリーは結構分かりやすかったなっていうところですね。ただね、まあ見る前から結構その目には止まってしまっていたんですが、結構この映画評価が悪かったんですよ。なんで見る前も大丈夫かなって思いながら見たんですけど、ストーリーそのものはそんなに、なんだろう、別に悪いところなかったなと思ったんです。ただみんなが批判してるところってここかなっていうのがやっぱりあって、ちゃんと悪い部分があるんですよね。っていうのがまずは、キャラの扱いが雑。その前作からのキャラが2人登場するんですよ。その2人のうち片方はまあまあまあ最後までいてそこそこ、活躍っていうかしてくれるんですけど、もう片方がね登場してマジでね1分とか2分ぐらいで退場しちゃうんですよね。死んだかどうかっていう明確な描写はなかったんですけど、それ結局それ以降、それで退場して以降出なかったので、本当にそこでもうバツンってカットアウトしちゃったっていうのがすごい惜しいことしてんじゃないかなって思ったりだとか。でなんならその今作オリジナルキャラももちろん出てるんですけど、そいつらもね、3人いるか。そうオリジナルの中で、まあなんだろう、とりわけちゃんとネームドされてるキャラっていうのが3人いたんですけど、そのうち1人はまあ なんだろうな、そこそこの活躍だったんですよ。で、なんならルパン一味を苦しめたっていう意味では3人それぞれちゃんと苦しめてたんですけど、そのうち2人はですね直接手が下ってないんですよね。要はなんだろうな、1人はそのうち1人最後に出てきたやつはちゃんとそのキャラの手にかかって死ぬ描写があったんですけど、もう2人はその別の要因で死んじゃうし、多分死んでると思うんですけど描写的には、本当にそこに関して人の手が加えられていないというかっていうところが、なんか雑に退場しちゃってたなとはやっぱり思いましたね。それに関してはちゃんとなんだろう、ルパン一味の誰かしらが手を下してちゃんと決着をつけるっていうのはやってほしかったかなとは思いましたね。あとね、タイトルが詐欺っぽいっていうのはある。それこそ不死身の血族っていうぐらいなんで、そんな不死身な人間が何人も何人も出るって思うじゃないですか。一人しかいないんですよこれ言っちゃいますけどなんで血族とはなりましたね。それこそなんですけど、世界地図にも載ってない島へ行くっていうのが、まあ、今回のこの主題というか一番最初の導入になってくんで、不死身の孤島とかでよかったんじゃないかなちょっと思うんですよね。これに関してはなんでこのタイトルをつけたのかなっていうのはちょっとありますね。でもう一個、これは映画そのものにはあんまり関係ないんですけど、プロモーションの問題。この映画をやるにあたって当然その、まあ、それこそ公開当日ぐらいだったかなには、あの金曜ロードショーでねルパンの映画をやってたんですけど、そこでやってたのがカリオストロの城なんですよ。まあ僕この映画大好きなんで、別にこれが見れること自体はそんなにあれじゃなかったんです、悪いことじゃないなと思ってたんです。ただね、この映画の内容にするんであれば、他に他にっていうか、一つこのカリオストロの城よりも適切な映画が一本あるんですよ絶対にっていうので、それは僕それも見たことありますし、その映画も別に嫌いなわけじゃないんで、なんでこっちにしなかったんだろうなとは思いましたね。なんでそのプロモーションのところもね、間違ってたような気はするんだよなとは思いました。まあこれそのものは、プロモーションそのものは映画とは直接関係はないんですけど、なんでどっちかっていうとその映画界隈っていうよりはテレビ放送界隈の方なんですけどなんで金曜ロードショーこれやっちゃったんだろうみたいなところがあったんで、そこもちょっとマイナス点かなとは、まあ0点マイナス 0.1 点ぐらいはつけてもいいかなとは思いましたね。まあ本当になんだろう、そういったマイナスの部分をまあひっくるめはしますけど、ただ結局内容そのもの、キャラの扱いとかはもうまあまあ目をつぶるとして分かりやすいストーリーで、で確かに淡々と進んでるといえば淡々と進んではいるんですけど、それがこの映画作品というか小池ルパンの味なんだなとは思ったので、僕は割とねそんなに批判しない側の意見かなとは思いますね。もちろん悪い部分はあるかなとは思いましたけど、でもそんなに言うほどじゃないなっていう、そんなに批判するほどじゃないなとは思いました。まあそれこそね、最初に言いましたがこれシリーズものなんで、その前作の3作品4作品を追っている方はぜひやっぱり見ていただきたいなと思いますし、見てない、まだその前作見てないよって方は先にねその前作をやっぱり見てからの方がいいんじゃないかなと思いますので、そちらを見てから行くのを、まあ、もしくは後々ね、映像化された時には、映像化っていうか円盤とかになった時にはその前作をちゃんと見てから見ることをおすすめいたします。で僕もですね、前作を見なきゃなと今現在なっているところです。いつかね見ようと思います。以上、番組前半はルパンザサード不死身の血族の紹介でした。遠藤博文のボイスダイアリー、後半はジークアクスの話をね前回に引き続きしていきたいと思います。で、オープニングのところでも言いましたが、ガンガンにネタバレをしていくので、そちらが嫌だよという方はね今すぐブラウザバックの方をお願いします。というわけで、しなかった方始めていきましょうまあ前回はねだいたいキャラの本当にメインどころの6人のあたりの紹介をしたので、まあその続きの方からやっていきたいんですが、まあやっぱりねシャーとララーに関してもお話をしていきたいなと思いますが、 てシャアのね動向、あのこのジークアクスの世界線のシャアの動向っていうのがちょっと謎だったんですよね。動向じゃねえか、行方か、言ってしまうと、一年戦争の時にゼクノバが起きて、で赤いガンダムもろともシャアってどっかに行っちゃうんですけど、その間の話っていうのもやっぱり欲しいんですよね。で何話だったかな、8話だか9話だかぐらいで、あのシローズっていう名前として技術者の一人として出てくるんですよ、再登場するんですよ。だからそのまでの間、まずゼクノバによって赤いガンダムと共にどこへ行っていたのか、でどうやって、で確かどうなんだろう、ただ地球かどっかには確かいたと思うんですよ。でそこからまた宇宙に上がってイオマグヌッソっていうものの建設に携わるんですけど、それまでがどこにいたのかっていうのがやっぱりね、なんか保管してほしいなって思うところではあるんですよね。なんでそのシャア目線のお話っていうのも欲しいなと思いますし、でこのジークアクスの世界のララ、このララもまあニュータイプでいいんじゃないかなとは思いますね。それこそその言っちゃうと作られたララではあるんですけど、その別の世界線のララなんで、でオリジナルのララってそのシャアを失ってしまったララがいるので、また別の存在っていう話ではあるんですけど、ただそのオリジナルのララの夢というか作った世界を夢として見ることができるっていう能力を持ってたり、で街の中でそのキラキラ、今回のこのジークアクスではキラキラっていうものが一つのなんだろうキーワードになってて、ニュータイプ同士でその会話する際にこのキラキラの中で会話ができたりとか、あとニュータイプ能力が覚醒して知覚能力というか感知能力というかそれが高まってる時もなんかそのキラキラが目の前に見えるっていう、まあなんかニュータイプ特有の現象というかそういうもんだと思ってください。そのキラキラによって街と会話したっていうこともあるんで、ニュータイプではいいと思うんですよ。ただねすごいのがパイロットやってないんですよね。原作というかファーストとか、まあそれこそオリジナルの時のシャアを失ってしまったララなんかはおそらくファーストと同じ世界をたどっているとすれば、シャアが地球に降ろされた時に、召喚っていう、まあなんて言ったらいいのかな、風俗みたいなところですね、言っちゃえばに働いてたんですよララっての、時にそのシャアがたまたま見つけて、でそっから引っ張り出したっていうのがストーリーとしてちゃんとあるんですけど、でそれじゃないんですよね、本当にずっと要は召喚にいるんですよ。なんでかっていうとシャアがその召喚に来ないから、一年戦争でガルマを戦死させちゃって、それによって左遷されて地球に追放ってほどじゃないんですけど、ただあまり身をかくまわなきゃいけないみたいな時があって、その時にララーに会うっていうのがあるんで、その世界線をたどってないここのララーってシャアと開口してないんですよ、言っちゃうと。でずっとその召喚のところで働いていて、でまあ妹たちというか自分を慕ってくれる部下とも言わないんですけど、本当にお付きの従者とかと一緒に過ごしているっていう、なのにそうパイロットとかやってないのにニュータイプではちゃんとあるっていうのが不思議な存在ではあるんですけど、まあパイロットしなきゃ必ずしもニュータイプにならないってわけでもないとは思うんでね、っていう感じでシャートララってそれぞれ本当に全くねすれ違わない状態で話が進んでったんですけど、最後の最後にね、結ばれたってことじゃないかもしれないんですけど、でもちゃんと出会うんですよ。それがねすげーエモくって、まあしかもねやっぱりその今までの中で一番いい結末をたどった世界線のシャアとララだなって思いましたね。どっちも生存して、でまあ形は違えどちゃんと巡り合うことができて、しかもここから先多分お互い死なないですからね、戦争とかにならない限りっていう形になったんで、すごいいい結末たどった世界線だなと思いましたね、このシャアとララは。でまあそう避けて通れないのが、今ちらっと話出しましたけど、オリジナルのララ、シャアを失ってしまったララ、このララがいろんな世界を生み出して、その中のジークアクスという世界線を生み出して、今回このジークアクスっていう作品が出てるわけなんですけど、つまりなんですけど、確かにこのジークアクスの世界線の中でニュータイプ能力が一番高いのってシャリアブルだったと思うんですよ、前回話したと思うんですけど、 独身はできるし、感知能力もめちゃめちゃ高いし、キケロガっていうモビルスーツもとんでもねえ操作するしっていう感じで、パイロットとしても、ニュータイプ能力としてもこのジークアクスの世界の中ではシャリアブルが一番そのニュータイプ能力高いと思ってるんです。まあシャアも同じぐらいかなって思うんですけど、その最終決戦でシャアとシャリアとやり合うんで、でしかもちゃんと互角だったんで、なんでそこはまあ合格かなってニュータイプ能力的にもって思うんですけど、そのさらに上がいるんですよ。それがこのオリジナルのララーだと思ってるんです。だって世界作ってますからね絶望から目の前で、まあ最愛のカレピッピってわけじゃないですけども、でもそのすごい慕っていた、あのこれから恋もしたいって思ってる軍人失ったその絶望でとんでもねえ顔芸披露しながら世界作ってるんですよ世界を想像するレベルのニュータイプって、それこそその宇宙世紀作品で見てもなかなかないだろうなって思うので、それぐらいのニュータイプ能力を持ったこのオリジナルのララってもうなんなら全ニュータイプ、今まであったこの宇宙世紀ものの中で一番高いニュータイプ能力持ってんじゃないかなってちょっと思いましたね。まあそれこそそのもしかしたらファーストでもこれぐらいできたのかもしれない。ただその前にアムロに殺されちゃったんで、だから未知数だったというか部分ではあるかもしれないんですけど、これを見ると実はララってあのタイミングで生かされ続けていたらというか、生きていたらとんでもない化け物になっていた可能性があるなとは思いましたね。それこそその本当に分岐というかで、ララがちゃんとシャアをかばえたのがファーストで、それが間に合わなくてかばえなかったのがジークアクスを作ったオリジナルのララってなるじゃないですか。でそれまでの過程ってほぼほぼ同じなはずなんで、でそこでやっと未来がこう分かれちゃったっていうところがあるので、そう考えるともしかしたらそのファーストの時空でもララが生きていたらアムロやなんならシャアでさえ脅かすとんでもない存在になっていたのかなとは思いましたね。まあそれで生きていたがゆえにこの全ニュータイプキャラの中で一番高いニュータイプ能力を持ってるんじゃないかという、結論に達しましたよという感じで、オリジナルのねララーの紹介もしておきたいと思いました。まあここまでねキャラの紹介もしてきたんですが、あの機体に関してもねちょっと実は考察がいろいろあったりするので、まあいろいろってほどでもないな、もうこれはこの1個しかしないかなっていうところなんですけど、ジークアクスとジフレトに関しての、まあ、1つの説も紹介したいと思います。これはまあ最終話とか最終話前とかかなの、シャアとかシャリアの発言からになるんですが、まずジークアクス、ジークアクスにはですねオメガサイコミュというものが搭載されていて、このオメガサイコミュがねあの街をすごいサポートしてくれる、システムだったんだですけど、このオメガサイコミュもともとはエンディミオンユニットっていう名前がついていたらしく、でしかもそのエンディミオンユニットはこれもシャロンのバラ、まあオリジナルのララーの話ですねのエルメスと同じく別の世界から流れ着いた大パーツだという発言がなされます。じゃあそれはどの世界から流れ着いたのっていう話なんですけど、それが最終回の、このエンディミオンユニットそのものの発言によって、判明します。判明しますっていうか、これも結局考察止まりではあるんですが、まあ、きっとそうだろうみたいな考察がもう界隈ではすでに流行っていて、言ってしまえば最後フレームです。しかも僕らがよく知るあのファーストの世界線、まあもっと言うなら逆シャーの世界から流れ着いた、ニューガンダムの最後フレームがこのエンディミオンユニットではないかと言われています。そのオメガサイコミュが覚醒して、まあなんならその本当に元の名前エンディミオンユニットと呼ぶ、これを呼んだのはシャーとシャリアなんですけど、がエンディミオンユニットが覚醒したぞと言った時に、このエンディミオンユニットが喋るんですよね。 CV 古谷徹でその発言として、僕はもうガンダムがララを殺すのを見たくないと、でララをガンダムがララを殺すっていうのを見たのってやっぱりファーストの世界線なんですよ。 で、まあ、要は僕らがよく知るちゃんとそのララがシャアをかばってアムロがまあ誤ってではありますけどララを殺してしまったと。しかもその時にやっぱりガンダムがララを殺してるわけですよ。でシュージが、ガンダムによってね、ララシャロンのバラのララを、まあ、何回も何回も壊してきて、でその都度また新しい世界が作られてっていうのを繰り返していく中で、ジークアクスの世界線にはなんとサイコフレームのものも流れ着いていたと。そう、これね、やっぱりそのアクシズショック最後のシーンで消えたニューガンダムのサイコフレームなんじゃないかって言われてますね。そこにアムロのやっぱり思念も宿っていて、宿りながらジークアクスの世界線にもたどり着いて、でそれ以上、まあ、乗ってるのがやっぱりシュージって別の人間だったんで、それがララを殺そうとしてるところ、それをやっぱりガンダムが直接ララを殺すのはもう見たくないという発言があるんで、まあほぼ確定でいいんじゃないかなってやっぱり思いますね。あと確定であってくれって思いますね。これに関しては。なんで実はね、このジークアクス、まあ、ニューガンダムというかアムロの思念が宿っていた、そんな機体だったっていうのが最後の最後で明かされましたねっていうのもありますし、もう一個ジフレド、これはニャーンが乗るモビルスーツになるんですが、でジオンが作っていて、で作中では一応語られてないんですが、設定上カッパサイコミュという、サイコミシステムが搭載されています。それによってなんか頭にファンネルみたいのがついてて、ファンネルつかファングかな、どっちかっていうと、それがまあビーム発射したり、なんならそれが切断武器になったりっていうのが2機搭載されてるんですけど、このカッパサイコミュ、これがですねサザビーのコックピットだったんじゃないかと言われています。これに関してはまだ考察の域を出てはないんですけど、アムロ以上にアムロは本当にアムロが喋ったから、まあほぼ確定でいいんじゃねえかって思うんですけど、このカッパサイコミュも、オメガサイコミュと同様他の世界から流れ着いたと言われています。確かこれに関してはちゃんとキシリアか誰かが言ってたのかなと思うんですけど、っていうのがあって、そのじゃあどっから流れ着いてきたの、まあオメガサイコミュエンディミューユニットは同じその逆者の世界から流れていましたよね。じゃあ同じ時ニューガンダムが手に持っていたのはコックピットですね、サザビーのでアクシズを仕返してたじゃないですか、なんでそれなんじゃないかと言われています。これらはねどちらもアルファ殺しと言われているので、でも最終的に殺さなかったですね。なのでそこは平和で良かったなというところです。でまあこれは本当に仮定の話ですけど、なんで仮定として本当にエンディミングユニットがちゃんと本当にアムロの持ってたサイコフレームで、でカッパサイコミの方ジフレドに本当にそのシャアが乗ってたサザビーのサイコフレームが搭載されているとしたら、最終決戦というか最後シュージのねガンダムが巨大化して、それに対してジークアクスとジフレドで戦いますけど、アムロとシャアの共闘になるんですよ激アツっていうのが、考察界隈のお話となっています。まあ前半ジークアクスに関しては僕もやっぱりそうじゃないかなって思ってはいたので、まあまあまあ意見一致するやつが多くて嬉しかったなっていうところですね。でまあ最後にこれは考察というか、ただ単にこれも胸アツなシーンだなって思ったところなんですけど、赤いガンダムとキケロが、まあ、そして、まあ、ついでのようにギャンも一応紹介するんですけど、赤いガンダムとキケロガの最後の決戦シーン、要はシャリアブルとシャアズナブルで戦うっていう、シャリアブルってまあ、シャアを探してはいたんですよ。まあなんならそれはジオンのその独立部隊の独立部隊っていうかソドンがね、まあ、ジオンの権限を持ってシャアアズナブルの捜索をしてるっていうのはあった任務があったんですけど、シャリアブルはその中でもとりわけこのシャアへの、まあ、執着というかそれが強くって、親友だからとかそういうのじゃなかったんですよ。もうね殺したくてしょうがなかったの殺したくてではないんですけど、最終決戦での発言であなたをジオンのトップにするわけにはいかないと、アルテイシア様を擁立するからおめえどっか行けとその、通告をするために要はシャリアブルは探してたんですね。ゼクノバでどっか行っちまったよ、でも死んでる確証もねえよな、さすがに排除しないとまず絶対に排除しないとまずいよな、あシャアおったやん、よし排除するかこの流れなんですよシャリアブルってでそんな時にキケロガと赤いガンダムで要は戦うんですけど、これってファーストのオマージュなんですよね。 聞けるがって、それこそサイコミがちゃんと搭載されていて、優先式のモビルスーツじゃないですか。それ対して、まあ、赤いガンダムは本当に人型の普通の白兵専用のモビルスーツですよね。ファースト、ジオングっていう最後シャアがモビルスーツ、まあ、あれモビルアーマーなんだっけな結局、まあ乗るじゃないですか。あれインコムつか優先式のビーム砲があって、ヒケロガみたいにオールレンジ攻撃が要は行えるわけですよ。対ガンダムになってるんですよ。この構図完全にファーストなんですよね。で最終的にまず赤いガンダムがヒケロガを撃ちますと。ただヒケロガってコックピットが頭部にあるんですよ。なんで頭部だけ切り離すと一応生きてられるんですね、ちゃんと。でそのコックピットっていうか頭部からビームを放ってガンダムの頭吹き飛ばすんですよ。おや、どっかで見たことあるな。たかがメインカメラをやられているな。でしかも最後そのさらに後にまたビーム砲を放って右腕かなを吹き飛ばしながら、シャアはビームサーベルでキケロガの頭を切断するんですよ。まあちょっと形は違えどラストシューティングでジオングからもビームが降ってきて右腕吹っ飛ばされてるんですよ、ガンダムってっていうのがあるんで、おやファーストのオマージュだなってなるんですよね。でかつそれが終わった後、シャアとシャリアはのそのバトルには決着がつきましたよと。まあほぼほぼ相打ちのような形で決着がついて、でシャアはシャリアブルに殺されないように生き方をいろんなところを巡って生き方を探してみせるさと言って去っていくわけなんですけど、で探してる間にララと出会うわけですね、地球では。まあそれは後日談なんですけど当然。その後ですね、ヒケロがもともとシャリアブル とエグザベ君が戦っていて、ヒケロが対ギャンで戦っていて、その直接対決のところはまあシャリアブルの方が一歩優勢で、ちょっとギャンは戦闘不能みたいな形に追い込まれちゃうんですけど、その後でねちゃんと、そのシャリアブルというか頭部のところに戻ってきて、でコックピットをガーンって排出して、その頭部からコックピットの部分だけを、そしたらそのヒケロガのコックピットってまん丸型なんですよね。それをギャンがガッてキャッチして、シャリアブルを、まあ説得じゃないですけど、シャリアブルがもう死の覚悟をしてるわけですよ。軍事法廷で裁きなさいと言ったら、エグザベ君がニュータイプはニュータイプで、ニュータイプのまま生かす世界を作るんだろうって説得して、シャリアブルを生かすわけですよ。出てきた丸いコックピットをガシッと掴むこの構図、親どっかで見たことあるぞ。逆襲のシャアでね、サザビーから丸いコックピットが出て、それをニューガンダムが掴むわけですよっていうね、オマージュになってるわけです。これはもう見た瞬間気づきました。なんでね、そんな本当にいいところのオマージュめちゃめちゃしてくるなって思ったのがね、ジークアクスのこの最終決戦のいいところだなと思いましたね。でね、飛ばしたんですけど、最後にもう一人だけなぜか掘り下げられたキャラを紹介して終わりにしようと思います。それがキシリアザビです。本当にファーストだとめちゃめちゃ悪人として描かれていたし、なんか他作品でも割とやっぱりちゃんと悪役、オリジンとかだったかな多分では、もう本当に悪役みたいなところだったんですけど、なぜかこのジークアクスの世界、誰スタッフの誰が好きなのか知らないんですけど、なんか寵愛されてた感じがあったなって思って、それこそ他のザビ家、デギンはおそらくこの世界でもギレンに暴殺されています。ギレンはキシリアに暗殺されました。でこのギレン登場姿だけは本当に登場して1分2分で殺されています。名前そのものはね、生きてるとか、あとまあそれでも引きこもってるとかっていう話だけはちょいちょい前からあったんですけど、姿が出て1分2分で殺されます。 CV 山寺宏一です。おい雑に扱いすぎだろという話なんですけど、本当に扱いがひどかったです。ドズル、もう言葉だけというか話だけで殺されたことがわかります。ソロモン攻略戦、違うな、アバワク、あ、じゃあアバワクでもない、あれもともとガンダムと戦った時もソロモン戦かな、あ、ルナ2か、 ルナ2だ、ルナ2攻略戦の時におそらくセイラさんに殺されてます。これは実際どうかは知らないんですけど、描写とか発言的にこの、ビグザムに乗ってたドズルザビを殺したのはセイラさんの乗った軽キャノンっていう、まあおそらくこの自覚世界戦でのガンキャノンだと思うんですけど、かなんかにやられたみたいな発言があったので、それかなっていう。まあでもとにかく戦死してます。もう話だけで戦死してます。ガルマ除隊してます生きてはいるはずなんですけど、ザビッケというかの、なんだろう、そういう政治的なところにはもう関わってこないよと。除隊かなんかしてなんかどっか平和に暮らしてますよと、かなんか別の政治家やってんのかなみたいな話だけで済まされています。このようにですね、出ては死ん、あのすぐ死んだり話だけで済まされたりっていうザビッケが多い中、キシリアはちゃんと姿が出て 4,5 話分ぐらいちゃんと生きてます。なんならニャーンとの関係ちょっと持ってて、関係値がちゃんとあって、しかも最終的には結局シャーには殺されちゃうんですけど、しかもバズーカで、ファーストと同じですね。これも違いといえば、ファーストってちゃんとシャーが生身でバズーカ構えて、なんだ、船かなんかに乗ってたんですよ。でそんな中、その管制室みたいなところにバズーカ打ち込んで殺されるんですけど、構図そのものは似てます。ただシャアはガンダムに乗ってガンダムのバズーカでその船撃ち抜いてますひどくなってる100倍ぐらいひどくなってるんですけどしかもそのガンダムがちゃんとね敬礼するんですよ。それもね、ファーストでちゃんと生身のシャアが敬礼してるんですね。ガルマ、貴様への手向けだっつって貴様とは言わねえな、君だな確かっていう感じで、そんなオマージュもあるんですけど、なぜかキシリアはね、なんか深掘りめちゃめちゃされてたんですよね。でしかもこのジークアクスの世界だからか分かんないんですけど、キシリアがシャアを養子として迎えたいというか、自分の息子にしたいみたいな、なんかバブミを覚えちゃったんですよらしいんですよ、どうやらそんなところの話、過去の回想なんかも作られるぐらい、なんかね、ジークアクスのスタッフにはキシリアが好きな人がいるらしいこれは完全にただの妄想なんですけど、今の発言はね。でもそうじゃなきゃ、だってこんなにキシリアザビを寵愛するわけないじゃないですかっていうことがあったので、キシリアはね、なぜかジークアクスのスタッフから愛されていましたねっていう。でところどころオマージュもありながら、まあ、最終的には死んじゃうんですけど、なんかオリジナルのね、過去回想シーンなんかもあったりしたのがちょっと面白い人だなと思いました。という形でね、まあもしかしたらまだまだ語れてない部分もあるのかなとは思うんですが、一旦ジークアクスの話はこれで以上にしようかなと思います。以上、ネタバレ込み込みのジークアクスの話パート3でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、そろそろお別れの時間になってまいりましたこの番組ではお便りを募集しています。ラジカスネットのメール送信フォーム、X、そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。話しすぎたので、もうあっさりと終わっていこうと思います。ということで、今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。